おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ハーバードというアメリカのエリート校がありますけども、このエリート校で学ぶ人たちが教室で日本、あるいは日本人というものを研究しているということでありましてですね。はい、どんな研究をしているのか、それをお書きになりました佐藤千恵さん。なかなか面白うございましたですね。
はい、
私がやっぱり拾ってくるのは、あ、へえ、こんなものに驚いてるんだというようなのだけメインで積んできましたんで、
はい、
先週お届けしましたのはアニメに対する物思いの違いがあって、これは日本のセルガアニメの原型が鳥獣戯画、いわゆる鎌倉時代から延々と続くこの浮世絵等々の流れを組む文化の果てに咲いたものだからではないだろうかという、
はい、
そんなことをお話ししたわけであります。その他にも、面白いのはハーバードでありますよ、日本ではないんですけども、ゼルダの伝説、
それゲームですか？
ゲームです、
はい、
これでね、このテレビゲームに感動したというハーバードの学生さんがいっぱいいるそうです。
へー、
普通ゲームに感動します？
いやー、ちょっと感覚わからないですね。
これやっぱ感動ものなんだって。
それストーリーがってことですよね。
それと、これも面白いなと思うんですが、外国でも受けたんですが、実写プラスアニメ版みたいな。
なんだろう、実写とアニメ
の抱き合わせなんですけど。
え、なんだろう、
デスノート。
おー。
これ、何年か前にちょっと社会問題になりかかったんですよね。
え、何でしたっけ？
あの、日本人の真似するからこんなことになったんだっつって、デスノートっていうノートが韓国で大ヒットしたのよ。
そうなんだ。
うん、だから自分の嫌いなやつの名前とか、書くということを聞いてくれるという。これが韓国で大受けで、ドラマとしてもヒットして、文房具としてデスノートがヒット商品となったということなんですね。それで、デスノートの特徴は何だと思う？
デスノートって名前を書くとその相手が死んじゃうっていうノートですよね。特徴？なんだ？
デスノートって善と悪の差が曖昧なんですよ。日本人って善と悪の間にまっすぐの線一本書かないんですよ。
うん、
だから、あの、悪いことなのにそれをいいことだと思ってやる人とか、良いことだと思って本当は悪いことしてるんだとかっていう、そのジャッジの判定の難しさを日本人は物語にする。善悪について迷うことが重大なんだと、人間にとって、
はい、
そのことをデスノートですごく刺激された人がいたという。で、この善悪の境目で学ぶっていうのは、君と話したの覚えてない？
え？何でしたっけ？善悪の境目で学ぶ。
うん。そのことを宗教にまで育て上げたというか、成長させたというか。
え？
浄土真宗だよ。浄土宗だよ。
え？どういうことですか？
善人な表往生す、言わんや悪人をや。
そうかそうか。
だから、
はい、
たやすく、善悪の線なんか引けないんだ。人を千人殺してんや、極楽往生間違いなしって、お師匠様がそう説くんだぜ。
うん、
苦悩の窮理捨てがたく、未だ生まれざる安尿の浄土は恋しからず候。苦しくて苦しくて仕方がない、この現世なんだけど、なんかここで一日でも生きていたいなっていう、
はい、
この善と悪、天国と地獄の真ん中で悩むことが人間性なんだっていう、こういうのが、もしかするとデスノートの中に、で、未だにこの日本人の中に正義っていうもののジャッジをはっきりさせたくないっていう、なんかそういうのあると思わない？
はい。
世界中を大混乱に陥れたあの例の新型コロナウイルスに関して、日本人をあのジャッジしたよね。マスクしない人はみんな悪魔っていうような、うん、それはテレビ局が正義をジャッジしたからじゃないかな。
うん、
あの、目撃しなかったかな、どっかのテレビ局で アナウンサーの人は、院内感染が発生しましたっていうたんびに、解説に入っているお医者さんが、その言い方だけやめてもらえませんかっていう。
え、院内感染？
うん。
なんでダメなんだ？
院内感染っていう4文字でまとめちゃうと、うん、病院内だから伝染したと聞こえるじゃないかっていう。
は
あ。そこに病気と戦う人間がいて、注意しても注意しても、接触というヒューマンな行為があったからなんだっていう。
はい。
つまり、LINE が引きにくいっていうところに人間の面白さがあるんじゃないかな。
はい。
さあ、次行ってみましょうかね。デスノートが指し示すように、日本の独特の宗教観。それを懸命に調べてらっしゃる方がいらっしゃるんでありますが、
はい、
ジェームス・ロブソンさん。こちらの方の授業はまた明日からゆっくり展開したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。